皆さんこんにちは。さらっとスペイン語の時間です。今日も私と一緒に簡単なスペイン語の表現を覚えていきましょう。この番組は晩ご飯をあまりまともに食べない国メキシコからチュリがお届けします。改めましてこんにちは、チュリです。今日のさらっとスペイン語はまた動詞の活用から少し離れまして、基本的なことをやりたいと思います。今までのレッスンでちらほらと出てきているので気づいている方も多いかと思うんですけれども、スペイン語の名詞には、性があります。すべての名詞が男性か女性かに分かれているんですね。これね、個人的にはただ単にスペイン語をね複雑にしているだけで全く無意味だなと思うんですけれども、まああるものは仕方ないので、今日はこの件について触れていきます。で、まだ生きているものの場合はいいんですね。実際の性と一致します。例えば男の人という言葉は HOMBRE と書いてオンブレというんですけれども、これは男性名詞です。で、女の人という言葉は MUJER と書いてムヘールなんですけれども、これも女性名詞です。で、同じように夫という言葉はエスポソ、妻という言葉はエスポサ、それぞれ男性名詞女性名詞。夫という言葉は他にマリドという言葉もありまして、これも男性名詞。さっき出てきた女の人という意味のムヘールは妻という意味でも使われます。例えば私の妻という時に私のという所有形容詞のみというのをつけてミムヘールって言うんですけれども、なんか俺の女って言ってるみたいで何とも言えない表現だなと思って聞いています。で、同じように人関係でいくと、お父さんはパドレ、お母さんはマドレ、それぞれ男性名詞女性名詞です。息子娘はイホイハ、男の子女の子はニーニョニーニャ、男の兄弟はエルマノ、女の姉妹はエルマナ、なんていう風になっています。で、今なんとなく聞いてて気づかれたかとも思うんですけれども、男性名詞はOで終わることが多くって、女性名詞は A で終わることが多いです。で、これ特に生きているものじゃない非生物の場合はそうやって見分けることが多いんですけれども、 O や A で終わらない単語もたくさんあって、もうそれは覚えるしかないんですね。特に E で終わるものなんかはどっちも半々ぐらいの数であるので、結構ね覚えるのが大変です。テキストブログの方にはちらっと書いたかと思うんですけれども、本という意味のリブロは O で終わるので男性名詞、雑誌という意味のレビスタは A で終わるので女性名詞、ワインはビノというんですけれども O で終わるので男性名詞、ビールはセルベッサというのは前回やったんですが、これは A で終わるので女性名詞です。飲み物関係で言うと、清涼飲料水のことはリフレスコって言うんですけれども、これは O で終わるので男性名詞、果汁 100% のジュースなんかのことはスペインではスモ、メキシコではフゴと言います。全然違う2つの単語なんですけれども、どちらも O で終わるので男性名詞です。これね、いちいち全部スペリングを言っているといくら時間があっても足りないので申し訳ありませんが、テキストブログの方でスペリングはご確認ください。コーヒーはカフェ、これ E で終わるんですけれども男性名詞、紅茶はテ、これも同じく E で終わるんですが男性名詞です。で、同じく E で終わるレチェ、これ牛乳っていう意味なんですけれども、これは女性名詞だったりします。家具関係だと、机がメサ、椅子がシージャ、ベッドがカマっていうんですが、どれも A で終わって全て女性名詞です。で、男性名詞の家具はないのかっていうと、タンスっていう意味のアルマリオっていうのは O で終わる男性名詞です。で、こうやって O で終わるのが男性名詞、 A で終わるのが女性名詞ってずっと言い続けてきたんですけれども、 実は例外もあります。特に A で終わるのに男性名詞っていう単語は結構ありまして、例えばシステムという意味のシステマ、地図という意味のマパ、テーマという意味のテマ、それからテキーラなんかも A で終わるんですけれども、みんな男性名詞です。で逆に O で終わるのに女性名詞っていうのはまあ割と少なくって、今パッと思いつくのもテという意味のマノぐらいなんですけれども、まあ、そんなことで例外もあるので油断ができません。それでこの名詞にはまあよくね冠詞がつくんですね。皆さん英語でやったことがあると思うんで、冠詞というものについてはなんとなくはお分かりになっていると思うんですが、英語と同じで不定冠詞と定冠詞というのがありまして、不定冠詞っていうのはまあ一つのとかあるみたいな意味で、定冠詞はそのみたいな意味が入ってくるんですけれども、男性名詞につく不定冠詞はうん、女性名詞につく不定冠詞はうな、男性名詞につく定冠詞はL、女性名詞につく定冠詞はラです。で当然複数形なんかもあるんですけれども、これ、ね、複数形カバーしてしまうと本当に時間がとてもかかってしまうので、またの機会にやりたいと思います。なのでさっきちょっと出てきた単語にまず不定冠詞をつけてみます。オンブレ、ムヘールにそれぞれ不定冠詞をつけるとウンオンブレ、ウナムヘールとなります。リブロ、レビスタに不定冠詞をつけてみるとウンリブロ、ウナレビスタというふうになります。定冠詞でいくとそれぞれエルオンブレ、ラムヘール、エルリブロ、ラレビスタというふうにそれぞれついていきます。でこれにもまた例外がありまして、まあ、これは割と少ないんですけれども、 A で始まる女性名詞の時にラの後始まりの A が重なるのを嫌って、その定冠詞をわざと L に変える時があるんですね。これ最も頻繁に使われるのが水という意味のアグアにつける時なんですが、アグアは L アグアと言います。ただね、他の A で始まる女性名詞すべて L がつくかっていうと、なんかその辺意外とね揺れてるんですね。なんで、まあ、例外は L アグアだけを覚えておけばいいかと思います。この名詞に形容詞がついた時にやはり形容詞も性の一致をさせなければいけないんですね。例えば背の高いという意味のアルトっていう単語があるんですけれども、これをさっきの、男の人女の人につけていきます。そうするとウンノンブレアルト、ウダムヘールアルタなんていう風になります。前にもちらっとやったかと思うんですけれども、一般的に形容詞は名詞の後に来ます。ただいくつかの頻繁に使われる形容詞は前につくこともあるし、前につくか後ろにつくかで意味が変わってきたりする場合もあります。こんなことはまた他の機会にね改めてやりたいと思います。それで形容詞の男性形が O で終わる場合は、女性形にするときはその O を A に変えるんですね。例えばコーヒーという意味のカフェに冷たいと苦いっていうのをつけていきます。そうなるとウンカフェフリオ、ウンカフェアマルゴっていうふうになるんですけれども、これを女性名詞のビールに変えた場合、冷たいビール、苦いビールはウナセルベッサフリア、そしてウナセルベッサアマルガというふうになります。それで O 以外の母音や子音で終わる場合は形容詞は変化させません。例えば賢いという意味のインテリヘンテっていう言葉があるんですけれども、これをまあさっきみたいに男性女性にくっつけるとウノンブレインテリヘンテ、ウナムヘールインテリヘンテというふうに形容詞の部分は変わりません。でこれで今ね子音で終わった場合はその形容詞の部分は変わらないと言ったんですが、国籍を表す形容詞に関してだけは子音で終わった場合も最後に A をつけるんですね。例えば O で終わるケースを先に言いますと、メキシコの男の人という場合はウンノンブレメヒカノで、メキシコの女の人はウナムヘルメヒカナになるんですけれども、 これがスペインの男の人女の人だったら un nombre español と L で終わるんですけれども、スペインの女の人は una mujer española というふうになります。日本の場合も同様で un nombre japonés、 una mujer japonesa と男性形は S で終わるんですが、女性形には A をつけます。ただ O 以外の母音の場合は変化はしません。あんまり多くないんですけども、例えばベルギーのっていう言葉はベルガと最初から A で終わるんですが、ウンオンブレベルガだし、ウナムヘルベルガです。でこの今言ってきたメキシコのとかスペインのとか日本のとか、ベルギーのとかそういう言葉なんですけれども、どこどこのという形容詞的な用法もあるんですが、その言葉がそのまま何々人ということで名詞として使えるんですね。だから一人のメキシコ人だったらウンメヒカノ、一人のスペイン人女性だったらウナエスパニョーラ、その日本人っていうんだったらエルハポネス、でその日本人女性っていうんだったらラハポネサなんていう風になります。ということで、まだまだ続けようと思えばいくらでも続くんですけれども、ちょっと内容的にも多くなってきたので今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。この名詞の性なんですけれども、ラテン語系の言葉にはみんなあるんですね。ただ例えば海という言葉の場合、スペイン語だとエルマールで男性名詞で、フランス語だとラメールで女性名詞、イタリア語だとイルマーレでやっぱり男性名詞で、バルセロナを中心としたカタロニア地方というのがありまして、そこで話されているカタロニア語っていうのがあるんですけれども、それではラマールでやっぱり女性名詞なんてことで、同じラテン語を元としているはずなのにそうやって姓なんかも違ったりして複雑なんですね。で私ももちろんしょっちゅう間違えるし、ネイティブの人たちも間違えるので、そんなにね間違えたからって気にすることはないと思います。で今日は本当にたくさんの単語が出てきたんですけれども、いくつかご興味のあるものを覚えていただければ嬉しいです。さて、ここでちょっとお知らせがあります。このポッドキャストなんですが、私は今ニフティの心グというところのブログを使って配信しているんですけれども、26日の日にニフティから近々行われるメンテナンスを境にアップロードできるファイルの大きさを今までの40メガバイトから1メガバイトに減らすという通達があったんですね。で、私が配信している番組はだいたい8メガ前後なんですけれども、となるとこのままこのサイトを使って配信していくということは事実上無理なんですね。それで、裏技を使ってね、このままココログを使いながら配信していくという方法もあるようなんですが、私はこの際ね、今まで JQ ロックとして配信していたマニアナランディアとサラッとスペイン語をね、独立した別々の番組として、分けることをちょうど考えていたところだったので、シーサーブログという別のサイトへの引っ越しを考えています。で詳しいことに関してはまだはっきりお知らせできないんですけれども、決まり次第、このココログのサイトや最後の音声配信、あるいはミクシーの日記なんかでもアナウンスしたいと思っています。聞いてくださっている皆さんには大変ご迷惑をおかけして申し訳ないんですけれども、これからもどうぞよろしくお願いします。実際にね、そのココログが容量を減らす時期とは関係なく、私の思いとしてはマニアナランディアもサラッとスペイン語も来週でちょうど両方10回目を迎えるんですね。なんでそこでシーサーへの移行をしようと思っています。ということで、すっかりお知らせが長くなってしまったんですけれども、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。まだ来週はこのまま同じサイトから配信する予定ですので、よかったらまた聞いてください。それではアスタラプロキシマ、バイ。
JQROC、さらっとスペイン語。